質問します。私たちは神様の約束をどうやって確信を持って信じる、信頼することができるか、もし神様が私たちの祈りをすぐに答えてくださらないとき、どうすればその答えを正確に待つことができるか。今日からこのエズラ記、そしてその次のネハミヤ記、この2つの聖書の巻をしばらく見て、このような質問を答えたいと思います。そのためにはまず少しイスラエルの歴史を振り返らないといけないんです。でイスラエルの一番有名な王様はダビデ王様でしたね。ダビデ王様の後に息子ソロモンが王国を支配してされましたけれども、その後はだんだん状態が悪くなってきましたね。でイスラエルという国が2つに分かれてしまって、北の方の大きい方ですけど、北の方のイスラエルがあって、そして下のユダ、この2つに分かれてました、ちょっと混乱しやすいですけど、聖書の中にはこの時代イスラエルという言葉が使われる時、ある時は北の王国だけを指します、ある時は両方を指します。だからその場合によって意味が違ってくる、それを気をつけてください。でこの2つがあって、北の方の王様はみんな悪い王様でした。神様に従う人はいなかった、大変なことでした。で南の方はもっと良いですけど、それでもみんな神様に従ったわけではありません、悪い王様もいて、良い王様もいました。で王様が神様に従わない時、その時は民ももちろん神様に従おうとしません。でこういう状態があって、神様が、ご自分の預言者を通してもう何度も何度もイスラエルに警告しました、偶像礼拝はダメです、神様に従わないといけない、そうしないと罰があると神様が何度も何度も言われました。で結局実際にその罰が来ました。で北の王国はイスラエルはまず、アッシリアによって、連れて行かれました。でその神様への不従順の罰として、そして約100年後、南の王国ユダも、今度はバビロンですけど、バビロンによって、連れて行かれました。その時連れて行かれただけじゃなくて、エルサレム町全体とその中にある、主の宮が壊されました、ユダヤ人にとってとってもとても大変なことでした。 この捕囚の時期は、イスラエルにとって一番大変な時期になりました。もう長く神様に信頼していない結果、神様の約束なんかもう思ってもいません。神様のことほとんど忘れてしまいました。でイスラエルの民がもうみんなバラバラにされて、もう一つの国としてもう終わりだとみんな思ったかもしれません。でも神様が預言者を通してその罰を預言されたと同じように、神様がその復活を予言しました、ね、自分の土地に戻されると神様が約束されました。ちょうどそこが、ね、今日のエズラ記の話です。でこのエズラ記、ネヘミヤ記は、ね、この帰国者の出来事、ね、どうやって変えた、ね、そしてどうやって神様の神殿、ね、そして町を建て直したかと書いてあります、ね、そしてもう一回散らされた民が一つになったという出来事もあります、ね、何よりも大事なことは、ね、民がどうやってまた神様に従うものとなったか、それもこのエズラ記、ネヘミヤ記に書いてあります。この一章のことですけど、始まるときはもうペルシャがその世界を支配していることになっています。クロス王様は、ね、そのペルシャの王様クロスは、ね、通達を出しました。それは一節二節にあるんですけど、それはイスラエル人がエルサレムに帰らせるものでした、ね、神様の宮を建て直す通達でした。でクロスという王様は特に優しい王様でもないんですけれども、ね、実は、ね、自分の益を考えています、ね、イスラエル人のためにこれをしたわけじゃなくて、ね、もしその征服した民を、ね、自分の地元に帰らせようとするなら、ね、皆さんが帰って、ね、そこで周りの敵になる国からちょっと壁となります。だから、まあ、ある程度自分の国を守ろうとする、その征服した人のおかげというか犠牲によって自分の国を守ろうとするんです。それはクロスの計画だったんですけど、でも聖書を読むとクロスの計画なんだけども、ね、それは実は神様の出来事でした。神様が、ね、起こしたことです。でエズラ記一章を読むと一つのことが特にはっきり見えてきます。 で、それは神様が全てのことを支配しておられます。神様は慈しみ深く全てのことをした支配しておられるからこそ、私たちは神様を完全に信頼することができるのです。神様の支配について学びながら励ましを受けましょう。神様の約束、神様の言葉は信頼されるべきものです。神様の約束は、ね、実際になる、実際にならないものは一つもありません。失敗することは一つもありません。神様は全てを支配しておられるから、必ずご自分の言葉を実現させます。まず、ね、このエズラ記一章一節から四節まで、すぐこの中には、ね、クロスの出来事は、まあ、神様の力によって支配によって導かれたことがわかります。一節、ペルシャの王クロスの第一年にエレミアによる告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。そして内容が書かれています。で、まず 何よりもまず、ね、これは神様の出来事です。ね、神様がクロスを支配しておられます。エレミアの言葉、まあ、神様の言葉ですけど、エレミアを通して神様が与えてくださった言葉が実現されるためにこの出来事がありましたってあります、ね、そのエレミアによる予言は何なんですか、ね、まずエレミア25章を見てください。エレミア25章で、ここにはそのページは第3版なら1288ページですね。まずそのバビロンがね、失敗する、ね、破壊されることが予言されました。バビロンの罰、ね、この部分は実際に、ね、エズラ記が始まる、ね、1年前のことでした。ペルシャがバビロンを倒したことで実現されましたけれども、ね、エレミア25章のまあ、4節から12節の御言葉ですけど、12節だけを見てください。12節、70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜毛、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。バビロンの破壊が約束されました。で、そしてもう一つは、今度は同じエレミア書ですけど、27章を見てください。あ、ごめんなさい、29章の10節、29 9章の10節に神様がエレミアを通して、ね、補修された民に話してます。誠に主はこう仰せられる、バブランに 70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる、ね、神様の約束です。で、70年間は長いですねいわゆる一生ね、長くて大変と思うんですけど、でも神様が、ね、連れて行かれる前に神様がその約束を与えてくださったんです。 70年間はあるんですけど、その後は必ず帰らせますという約束でした。で、今エズラの時代に来るとちょうど神様がそれを実現させようとするものです。で、私たちは、ね、時々祈った時、神様がすぐに答えてくださらない。70年間まではないかもしれないんですけど、でも長く待つこともあります。でも神様は聞いてないわけじゃないですね。忘れてはいない。だから、まあ、自信を持って、ね、神様の御心に沿って祈り続けたいと思います。ね、もう一つ大事な実現される約束があるんですけれども、それは神様が大昔にアブラハムにも約束されました。そしてダビデにも約束されました。とても有名な契約、神様がその契約を立ててくださいました。で、まずアブラハムのことですけど、創世記12章を見てください。創世記12章神様がアブラハムにすごい約束をしてくださいました、ね、12章の一節から、主はアブラハムに仰せられた、あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は、ものを私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。そして7節です。その頃主がアブラハムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。神様からの約束です、ね、この地、カナンの地、イスラエルになる地、神様がアブラハムに与えてくださいます。で、特にここには3つの約束があるんですね。で、まずはアブラハムの名を大いなるものとしよう、2節で、その あ、ごめんなさい。あの、1番目は、あ、2節の、ね、アブラハムを大いなる国民とする。ね、アブラハムの人々、ご家族、ね、子孫が、ね、多くなります、ね。国になります。ね、そして、もう一つは、あ、土地が与えられます。カナンの土地がアブラハム、イスラエルのものになります。そして、三節の最後のところ、あの、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これはとても曖昧な言葉なんですけど、祝福されるどうでも、すべて全世界のすべての人々がこのアブラハムとその子孫を通して祝福される、ね、今私たちが分かってますけど、主イエス様を通してそれが実現されました。でもう少しイエス様の話をしますけどね、あのダビデへの約束を 見ましょう。第二サムエル記7章16節、第二サムエル記7章の16節、で同じように今回は神様がダビデに約束するあの契約です。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。これはね、あの王様が聞いたら喜ぶことでしょう、ね、自分の王座が、ね、自分の家、自分の王国、自分の王座が長く続く、ね、でも長く続くだけじゃなくて永遠に続くわけだから、これは普通の王国、普通の王座ではありません、ね、普通なら、ね、その王様は亡くなって、ね、いつかその王座が必ず亡くなる。これは特別なことでした、ね、ダビデの子孫であるイエス・キリストが、ね、永遠にその王座に、あの座っています、いらっしゃいます。だからイエス様を通して、ね、この大事な大事な、ね、約束が実現されますけれども、ね、そのためには途中で民が散らされてね、イスラエルという国がなくなったら、ね、その実現ができなくなります。でも神様の約束だから、ね、失敗で終わることは決してありません。神様が自分の民を、ね、帰らせて、ね、一つの国として、ね、復帰させます、キリストの準備のために。アブラハムに約束されたように、キリストとキリストが、ね、救いを通して全世界の人々の祝福となられました。望みが与えられますね。これによって希望があります、ね、神様が私たちへの約束も、ね、必ず実現してくださるから、ね、 信頼できます。まだ見えなくても、まだ将来のことであっても、ね、信仰を持って神様にすがりつくことができます。それはあの信仰の定義でしょ。あの見えなくても信じる、ね、期待する、ね、希望を持つ、それが私たちの望みです。神様が約束されることすべて実現されます。そしてもう一つ、神様がすべてを支配しておられるからこそ分かること、ね、今日の2番目のところですけど、神様は御心を成し遂げるために誰をも用いることができます。誰をも用いることができます。で、先ほどエズラ記一章一節からすぐに、ね、そのクロスが神様の御手によって動かされたことが分かりました。クロスはイザヤ人じゃないですね。ペルシャの王様で、もちろん未信者です。神様に従う人ではありません。それでも神様が導いてくださった、ね、この時までの出来事をちょっと考えましょう。で、まず神様がアッシリアを持って、ね、用いて、ね、これは神様に従わないあの国、神様がそのアッシリアを用いて自分の民を、ね、罰する、ね、それがあの北のイスラエル王国が連れて行かれた時の罰でした。その後神様がもう一回、神様を知らない国、今度はバブロンですけど、神様がそのバブロンを用いて、ね、今度アッシリアを倒すため、倒すように用います。それだけじゃなくて、また罰、あの、自分のためにも罰があります。今度は下の南王国のユダが連れて行かれます。これは、あの、まあ、実は3回ほど追放があったんですけど、紀元前605年、597年、そして最後は586年、その3回連れて、あの順々に連れて行かれたんですけど、その最後の時はあの神様の神殿が壊されて、でエルサレム全体があの火に焼かれて壊されました。この出来事があの第二歴代史24章25章に書いてあります。で、最後にペルシャがまた神様に従わない国、ペルシャがバブランを倒します。それでペルシャがあのその時の世界を支配することになります。神様がこのようにこの全然信じてない国々を用いて、ね、神様の御心を成し遂げるために用いられます。一番不思議なことは、不思議じゃない、神様のことですから不思議じゃないんですけど、神様が、ね、クロス王様の名前を出しました。クロスが生まれる前にクロスによって全部実現されると神様が予言しました。これはイザヤを通して予言されたんですけど、 イザヤ44章の28節、神様が言います。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される神殿はそのもとへが据えられるという、ね、クロスが生まれる前から神様がこの異邦人の王様の手によって神様の神殿が建て直されるとされました。私たちの目には、ね、この全く信じてない国々がすごい力を持って自分勝手なことをするように見えるかもしれませんけど、でもそうではな、ではない。神様が定められたことしかできないです。その国によってイスラエルの罰せられたことを考えてみると、自分のことも心配するかもしれません。私も罪人で、このように罰せられるんじゃないかと心配するかもしれないんですけど、でも幸いなことに、私は罪人でありながら、許されています、キリストが私たちの罪のためにもう死なれました、そのような罰をもう恐れる必要はありません、神様がキリストを通して私たちが自分の友達、自分の子供にしてくださいました、それによって神様の味方になってます、ローマには書いてありますけど、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう、そういう私たちにはそういう自信があります。エズラ記一章五節見てください。この五節だけじゃなくて四節と五節と六節に、クロスの通達に応じてイスラエルの人々が帰ろうとします。五節にはまたあります。神にその霊を振り立たされた者は皆、また神様が動かされて、動かして、人々が帰るようになりました、自分の思いじゃなくて神様の出来事でした、ピリピ2章の13節を思い出しますけど、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです、神様が私たちにご自分の霊を与えてくださり、私たちの心の中に、動いてくださいます。で結局、当時は大体5万のイスラエル人、5万の人のイスラエル人がエルサレムに帰りました。5万人、光しぐらいかなでしょうね。で行かない人はここによりますと、行かない人は炎上しました、 ものを与えて、ね、その働きを支えました、ね、どうしてみんな行かなかったでしょう。でもう70年経ちましたね。皆さんはもう神様の導きで安定した生活になっていました。でもし帰るなら、ね、まずはその旅がめっちゃ難しい、ね、長い旅が危険も襲われるかもしれません。でしかも着いたらもう本当にゼロから生活を直さないといけない、ね、結構大変なことです。でも神様が動かしてくださいました、ね、行かない人は、ね、捧げ物をしてくれるように、ね、神様が人々に違う風に働いてくださいます。だからこれは神様のご計画です。教会の中にも、ね、人はそれぞれ、ね、賜物もそれぞれ、でもそれが神様の御心です、ね、私たちが一緒に働いて、ね、一緒になったら、ね、神様の御心を成し遂げることができるようになります。自分のことを考えてください、ね、神様が自分に何か願っておられるでしょうか。自分にとって準備不足とか資格がないとかそのような思いがあるかもしれませんけど、神様には、ね、欠けていることは一つもありません。無理なことは一つもありません、ね、帰国者を支えてくださったように、ね、私たちをも強めてくださいます。必要なものすべて、ね、満たしてくださると思います。私たちがもう帰り見てみると、ね、神様の真実がよくわかると思います。神様の約束がすべて成し遂げられます、ね、なので信頼できます。私たちの永遠の命もそうですね。ね、未来のことは全く見えないんですけれども、ね、今までの約束は全部神様の導きで守られたから、ね、これからも永遠に神様が私たちを守ってくださると信じることができます、ね、神様が、ね、信頼されるべきお方です。祈るときは、ね、少し待つ必要があるかもしれません。イスラエルは70年間も待たされました。その間確かに神様が私たちに何かを教えようとされているでしょう。だから待ちながら、ね、神様の声を聞きましょう。神様私に何を教えようとされているんですか。そして神様が、ね、私たちをも用いてくださいます。ご自分の聖霊様を私たちの心の中に、ね、宿してくださり、それによって、ね、私たちを動かしてくださいます、ね、神様の栄光のために。これから今週特に、ね、神様に信頼して、ね、手を握って、ね、一緒に歩みましょう。 お祈りします。